キャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
ロシア大統領選で圧勝したプーチン大統領はどこへ向かうのか。今週18日月曜日、ロシア大統領選挙でプーチン大統領が 87% という過去最も高い得票率で圧勝を決め、通算5期目に入ることになりました。プーチン大統領は勝利宣言の中で、我々は一つのチームだ、投票したすべての国民に感謝すると国民の団結をアピールしました。またウクライナ侵攻については、特別軍事作戦の課題を解決し軍を強化すると表明。今回の選挙結果を踏まえ、国民から信任を得たと強調し、改めて侵攻を継続する姿勢を示しています。一方、今回の選挙では出馬を目指した反戦候補に20万人以上の署名が集まったほか、刑務所で死亡した反体制派指導者ナワリヌイ氏の支持者らが抗議の声を上げる動きも見られました。こうした選挙結果に欧米諸国から、自由で公正ではない、まがいものの選挙、茶番だとの声も上がる一方、中国政府はいち早く祝賀の意を発表。5月にプーチン大統領が中国を訪れ、習近平国家主席との首脳会談が実施されることも報じられています。首相時代も含め、およそ30年にわたり権力トップの座を維持するプーチン氏は今後何を目指すのでしょうか。今日はロシアの取材を続けてきた記者と考えます。スタジオにお越しいただきました本日のゲスト、毎日新聞外信部で元モスクワ特派員の真野晋作さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
真野さんは2001年に毎日新聞社に入社、2013年から2017年にモスクワ特派員、20年からカイロ特派員を務められ、現在も外信部記者として取材を続けておられます。2018年に著書ルポ、プーチンの戦争、さらに去年プーチンの破滅戦争、ロシアによるウクライナ侵攻の記録を執筆なさいました。
はい、まずプーチン大統領圧勝ということになったロシア大統領選挙ですが、はい、この圧勝について真野さんどう見てますか。
そうですね、まあ、そもそもちょっと遡りますと、はい、4年前2020年にロシアで憲法改正をしているわけですけれども、それによってその、まあ、抜け道みたいなものを作りまして、はい、プーチン大統領 の再出馬が可能となったんですね。まあ、その時点でもう通算5選、まあ、圧勝は規定路線だったのかなと思うわけですけれども、はい、まあ、それにしてもまあ、目標得票率8割と言ってたのが、まあ、実現するという形で、まあ、非常に高い投票率 77%、 得票率 87% で、まあ、有権者に占めるその絶対得票率とすると、まあ、67%、まあ、そういう数字になっております。
憲法改正によって、まあ、さらにこの大統領任期を延期することができるような、そうした改正を行って
そ
して自ら出馬をして大統領に今回なった。
はい、
ある種見込まれていたというか想定されたコースを走っているわけですね。
はい、で、まあ、その比較として、その前回18年の大統領選挙の数字を見てみますと、その投票率が 67%、得票率が 77% で、まあ、今回と比べるとそれぞれ10ポイントずつきれいに上がっている感じなんですけれども、うん、でこの前回では絶対得票率は 51% っていう感じで、そのちょうど過半数というところだったんですけども、今回はもう圧倒的に、まあ、多くの人が支持しているということが、まあ、ある種演出されたということになるかと思います。
そもそもロシアの大統領選挙、この仕組みはどうなっているんでしょうか。
そうですね、その例えばアメリカの大統領選挙なんかに比べますと非常に、まあ、ある種シンプルと言えますか、その例えば日本でも東京都知事選挙なんかは、まあ、一人一人が1票入れてそれを集計してという形ですから、まあ、似たような形、うん、まあ、かなりシンプルな直接投票ということかなと思います。
なるほど。これに対してその批判的な仕方で茶番と表現する方もいます。はい、今回の選挙の具体的な仕組みの問題点や、それから指摘されている論点というのはいかがでしょうか。
そうですね、 まあ、今回いくつか特殊な点がありまして、まあ、そもそもそのロシアが今特別軍事作戦と称してウクライナに侵攻、侵略戦争を続けている、まあ、戦時下での戦争であるわけですけれども、はい、で特にですね、そのこれまで1日で済ました投票を、3日間に伸ばしていたりとか、うん、で、まあ、一部では電子投票を使ってますと。で、以前よりもその、まあ、国際的な監視団は入れてないとか、で、あとその、まあ、ウクライナの占領地域、これまでもそのクリミア半島ではやっていたんですが、今回はその、2022年9月に、まあ、ロシアへの一方的な併合を宣言したウクライナ東部南部4州も、まあ、自国領だとして、そこでも投票活動を行ったということなんですが、で、その茶番という指摘とかに関して言いますと、まず一つはその、反体制派とかリベラル派は、まあ、事務処理的な手続き、などを理由に、まあ、そもそも立候補できませんでした。
はい。
で、その体制内 野党といわれるその政権に近い、政党からも、まあ、あの、党首が出なかったりとかですね、そんなに有名じゃない人が出た場合もあったりして、まあ、そもそももう選挙自体が、あの、出来レースであったとは言えると思いますよね。
勝ちに来てなかったということですか？
他の候補者、はい、そうですね。あの、もう、まあ、圧倒的にプーチン大統領勝つよねっていうのがもう完全に作られたレースかなと思うんですけども、さらにその、まあ、2月の、まあ、事実上のその公約となるような、その、プーチン大統領の年次教書演説では、かなりその国民に対して、ばらまき政策みたいなものをアピールしていたりですとか、あと、例えば、与党とかですね、その国営企業とか、その、まあ、国の息の変わっているところでは、その、まあ、投票に対する動員がかけられていたという話もありますし、
はい、
で、まあ、特にやっぱりその占領地域で、まあ、その、まあ、武装した兵士が、まあ、一緒に行って、まあ、個別訪問して投票するみたいなこともやってたんですけれども、まあ、それは、まあ、一応その趣旨としては、その危険があるからそうしてるということだとは思うんですけれども、いずれにしてもその占領地域で投票を強行したということで言えば、その、まあ、特にウクライナが言うと思うんですが、その国際的に正当な大統領であるという、この正当性がより、まあ、損なわれたと言っても過言ではないのかなと思います。
投票の秘密などは守られているんでしょうか？
まあ、一般的なその投票所では守られているとは思うんですけれども、基本的なところでは、ただその、その動員に関して言うと、その投票、用紙を写真撮って送らなきゃいけなかったという話もありますし、あと個別訪問に至ってはもうなかなか投票の秘密が守られたとなかなか考えにくいですよね。
で、
特にその占領4州などでは、まあ、あの得票率がより9割とか高くなっているので、まあ、より出来レースといいますか、まあ、作られた結果だなという感じはしますよ
ね。ちなみに今回 その選挙戦の中でプーチン氏がばらまきを主張したと宣言したということですが、これはどういった政策内容だったんですか？はい、
そうですね。なんか子育て世帯への経済支援であるとか、その貧困対策拡充、公務員の所得増とか、まあもっとインフラ整備をやりますよとかっていうのは、まあその、まあいろんなことに、まあ、積極的に国がお金を使いますよっていうことで、まあ国民の関心を買うような、まあ政策でアピールをしたということですね。
選挙戦の際にはこのウクライナ侵攻というのは論点になったり言及されたとしたらどういったものなんでしょうか？
そうですね。あの選挙戦ずっとちょっと私も見てたわけでもないんですけれども、あの大きな論点にはなってないですよね。ただその、まあ、体制内野党と言いながらもその別の候補者の人たちの中では一応その停戦した方がいいんじゃないかとか、まあ、それはそのロシア有利な形でということですけれども、交渉もという声も若干はあったようなんですけれども、はい、まあ、それが大きく広がるわけではないですよね。ただもちろんそのロシア国民とすれば大きな関心事であるわけですけれども、ただ結果を見るとプーチン政権としては圧倒的に、まあ、あの支持されて圧勝したんだという、まあ、錦の御旗を掲げてしまっているので、まあ、作戦も含めて国民が支持したという、まあ、そういう形にはしてしまいます
よ。これプーチン大統領、あの本当に長期政権の構えということにさらに入っていきます。なぜこれだけの長期政権ということになっているんでしょうか？
そうですね、一つ言えるのはその20年の改憲の流れで言いますと、その、まあ、その当時っていうのはもうこれがプーチン大統領の最後の任期じゃないかという見方がされていて、でどうもその政権の中でですね、そのじゃあ次は誰なんだという動きがあったようなんですけれども、まあ、それに対してある時そのプーチン大統領が、まあ、そのキョロキョロとその次を探すような動きはダメだと、仕事をやろうみたいなことを言ったことがありまして、
うん、
ある種それは恐れだったのかなというふうに思うわけですよね。そのやっぱりその、 まあ、長期的に、まあ、準独裁といいますか、まあ、統治してきた人が仮にじゃあ院政のような形を敷こうとしても、それはなかなかやっぱり難しいんですよね。その大統領って権限が集中しているところに対して、じゃあ屋上をこうかけて作るのかっていう問題になりますから、じゃあ仮にそういう違う存在になったとすると、それはやっぱりもう一人じゃあ仮に大統領にした人がやがて自分をパージしてしまうかもしれないって恐れがどうしてもつきまといますよね。そういう流れで2020年の改憲は結局のところ、次の世代のためには、大統領は、まあ通算2期までしかやっちゃいけないよと。ただし、大統領経験者はこれまではチャラにしてしまって、もう1回2回出られるようにしましょうっていう、まあそういうことだったんですけれども、
これ憲法改正の中身を見てみると、では今後長期政権、プーチン氏に代わる人が大統領になった際に長期化しないのかというと、また改正されるという裏口はあるわけですね。そうですね、
はい。まあ、要はその、まあ、与党を握ってで、まあ、議会の多数派も取ってということを作れば、まあ、改憲はできてしまいますよ、ね、
なるほど。改めてこのプーチン氏が大統領になった経緯と、それから大統領になって何をしてきたのか、この点いかがでしょうか。
そうですね、まあ、振り返りますと、最初はそもそもエリツィン政権の中で、まあ、どんどんと出てきた人だわけですけれども、特に一つ言えるのは、99年の9月に第二次チェチェン紛争というのが始まるわけですけれども、そこでその当時首相だったプーチン氏は、まあ、これを、なんていうか、まあ、テロリストとの戦いだと、まあ、ある種そのアメリカみたいなことを言って、で、まあ、その国民は守ってくれる人がやっと出てきたという形で、まあ、人気はどんどん伸びて、で、2000年3月の大統領選挙でプーチンさんは初当選するわけですけれども、で、2004年にまた当選して、で、一回その時は連続参戦禁止の規定をきちんと守って、で2008年には側近だったメドベージェフさんをが、まあ、その事実上押されて大統領になって、プーチンさん自身は首相に、まあ、横に行くという形になったんですけども、まあ、事実上はやっぱり、まあ、タンデム2人乗りと言われましたけど、まあ、かなりプーチン首相が、まあ、実権を握っていたんじゃないかという見方はありまして、でまあ、その後、その2011年末には、そのロシアの下院選で、まあ同じようなその不正疑惑が、まあ当時はすごく盛り上がったんですね。ナワリヌイさんとか、まあ率いたわけですけれども、まあそういう中で翌年12年、2012年3月に、また大統領選挙があって、まあこれもまあ勝ちまして、で通算3選目と。で、2014年にソチで冬季オリンピックがあったりしまして、まあロシア復活したんだとアピールしてたわけですけれども、同じ時期にそのウクライナで、まあ、親ロシア的な政権が倒れて政変になって、まあ、クリミアを制圧して、ロシア領にしてっていう、まあ、その今に至る流れが始まったあたりですよ、
ね。はい。なので、そのウクライナに対する、まあ、侵攻開始をこの年に切って、で、その後に始まったウクライナ侵攻というのは本格侵攻というふうに呼ばれるわけですけれども、はい、この時はそのソチに対しては、このクリミアに対する対応と、それから性的マイノリティらに対する人権侵害などを含めて、はい、五輪ボイコットというのも話題になりましたよね。
はい、そうですね。その最初はやっぱりその LGBTQ 性的少数者の人に対する対応がメイントピックだったんですね。ソチオリンピックに関しては。はい、だけれども、まあそうこうしているうちにそのウクライナ危機という状況で、まあ激しくそのデモ隊と、まあ、治安部隊がぶつかって、キエフで、キーウですけども、で、まあ人が亡くなるような状況になってっていう、まあ流れがちょっと変わってきました。
なるほど。この間の2000年当初というのは、例えばロシアは経済の課題、それから外交をどう作り直すのかという課題、大きなテーマがあったかと思いますが、はい、プーチン大統領のこうした課題の向き合い方というのはどう変わってきたんでしょうか。
そうですね。まあ、若干遡って、そのソ連崩壊前ぐらいのそのゴルバチョフ時代ですよね、ソ連の末期のその指導者の時代も、やっぱりだんだんこうソ連が国力を落としていって、まあ解体してしまって、で、まあ、社会主義から資本主義に一気に変わったわけですけれども、それがまあ、うまくはいかなかったわけですね。その、はい、まあ、うまく立ち回った人はオリガルヒと言われるような大金持ちになったけれども、多くの人たちはまあ、財産を失うとか、またはその社会主義時代のまあ、その、かなりゆとりのあるというか、その社会福祉も失ってしまったという中で、まあ、経済は混乱して、 マイリスイン政権当時はそれは収められないし、チェチェンではまあその中央から離反したいということで紛争も始まっていましたし、まあ、かなりもうぐちゃぐちゃだったわけですけれども、まあ、そこにプーチン大統領が出てきて、まあ、その KGB 出身であるというところで、まあ、かなり力で抑えていったわけですね、物事を、はい、そのまあ紛争、チェチェン紛争もそうですし、まあ、経済においてもその政権に従わないオリガルヒはまあ追放するであるとか、あとは地方に対してもその中央集権化を進めて地方がまあ跳ね返りはできないようにするとかですね、まあそれが良い面もおそらくあったとは思うんですけれども、プラスしてその当時その石油ガスの価格がどんどん上がっていったので、まあその助けを借りてまあロシア経済も良くなってきましたし、まあそれによってそのまあ軍も改革して強くするとかですね、また国民福祉もまあ若干復活するとかですね、はい、まあそういう意味でその石油ガスの価格が上がるというラッキーな時期にぶつかったこともあって、まあロシア立て直しをまあその初期の段階でしてってことは間違いないですよね。
うん、ロシアのイメージとして多くの方にあるのはまずエネルギー経済、はい、それからまあ軍事パレードのイメージもあるかと思いますが、はい、この安全保障軍事面でのプーチン大統領の政権下での動きというのはいかがですか？
そうですね、やっぱりそのソ連崩壊後のロシアの軍隊というのはやっぱりその弱体化といいますか、いろんな問題が言われてましたよね、うん、そのやっぱり新兵いじめであるとか、本当に自殺をしてしまうとか、あと、クルスクという潜水艦でしたかね、その沈んでしまう事故なんかも起きてますし、
はい、
まあ、かなりボロボロになったのをまあ、立て直したということは言えるのかなと思うんですけれども、
まあ、近代化というものを、はい、まあ、再度進めていくということも同時に課題にあったわけですね、
はい、
これプーチン大統領が就任して以降、プーチン大統領への支持率というのは実際どういうふうに変わったと見ていいんでしょうか？
そうですね、まあ、結構長い時期に二十何年になるので、一口に言い難いんですけど、まあ、基本的にその経済がいい時は上がってますし、一方でその年金改革をして、そのまあ年金の受け取り年齢が高くなるとかですね、その年金がかなりキーワードになってたりしまして、そういう時にどうしても落ちるとかですね、まああとそのさっき言った2012年の下院選挙での不正疑惑でデモが起きた時なんか下がってましたけど、2014年のクリミア併合宣言でバンと上がって、まあ、そこからはかなり保って8割ぐらい保ってきたという感じですかね。
なるほど、こういった具体的な戦闘へ介入があると上がるというのはプーチン氏のある種の成功体験になってるでしょうか？
そうですね、やっぱりその単なる併合とか単なる侵略じゃなくて、やっぱりその歴史的な意味のある場所に対しての、まあ、取り戻したというアピールは、
はい、
かなり国民に対してアピールしたことは間違いないですよ。
ソ連が崩壊して、ソ連はソビエト連邦ですから、そこからまあ離脱をするというところも出てきて、独立する国もあるわけですね、はい、一方でプーチン氏の歴史観というのは、まあ、就任当初はともかくウクライナの侵略への動きなどを見ていると、非常にこう徐々にその願いというか真意というのか野望というものがこう強まったようには思います。この点はロシアの国民というのはどう評価していると見ていいんでしょうか？
そうですね、まあそのプーチン大統領いろんな側面があるとは思いますけれども、一つやっぱり大事なのはその原点としてその KGB での勤務体験があって、さらにその東ドイツに勤務していて、そういう中でそのソ連崩壊というその喪失を味わったと。でやっぱりこれはそのやっぱ KGB は一つ特殊ですよね。その世界というのはやめても続くと言いますし、そのまあある種保守的なというか独特のその帝国主義的なと言いますか、いうものがあるんじゃないかなと思いますよね。
KGB もスパイ映画ではよく出てくる言葉ですけど、どんな組織で、そして辞めたら辞めても続くというのはどういったことなんでしょうか？
そうですね、まあ、組織としてはそのいくつかの側面があると思うんですけども、その要するに対外諜報といいますか、その外国から、情報を取るために、まあ、その外国のまあ、協力者というか、まあ、スパイを使うスパイマスターみたいな仕事もありますよね。一つのその情報、
はい、
でさらに国内に対しては治安ということがありますよね。まあ、傍聴というか、その、まあ、外国のスパイを防ぐという意味も含めて、はい、またはその異論派を排除するとか、まあ、ある種公安的な仕事みたいなこともありますよね。だからその辺が全部くっついての KGB だったんじゃないかなと思いますけど、
確かにその特攻警察やそれから公安のトップがそのまま総理になって、
はい、そうですね、
憲法を改正してなおかつ自分の国の都合のように変えたって、はい、想像すると日本でもえらいこっちゃっていうのは想像
するかもしれない。そうですね、まあ、戦前日本だと軍部の人がその首相になったりとか、その、まあ、必ず軍部の人が現役部下が大臣じゃなきゃいけないとかいろいろありましたから、
うん、
まあ、軍すなわちではないんですけど、まあ、その陸軍中の学校的なものというか、
はい、
そのまあ、今も公安って日本でも独特の世界だとは思うんですけども、うん、その中の仲間意識というか、そのプーチン政権の中にもその出身者 KGB 出身者の人たくさんいますし、
はい、
それはその辞めた後もというのはそのつながりであるとかその思想であるとか、
うん、
やっぱりそこは強いようですよね。
うん、なるほど。そうした中で今回の大統領選挙もやはりウクライナ侵攻に対しては相当支持していると見ていいのか、それともある程度のその停戦や休戦というものを望んでいることとプーチン大統領を支持することはもう別ということになっているのか、ここはいかがでしょうか。
あ、その国民のということですね、はい、なかなかこれは難しいと思うんですけれども、その選挙前の世論調査で確か作戦への支持がまあざっくり6割ぐらいだったかとは思うんですね。その、うん、そうするとプーチン大統領の支持が8割ですから、まあ、ちょっと差があるわけですよね、
うん、
でじゃあその作戦への支持がじゃあ内実なんだろうかというと、まあ、そこは心だから見えない部分ではあるんですけれども、そのモスクワの記者がロシアの社会学者の人に取材した話では、やっぱりあの政権のプロパガンダが大きく効いてますねと。でどういうプロパガンダと言いますと、ロシアが今戦っているのはウクライナではないんですと、ではなくて欧米なんですという話なんですよね。
NATO、
はい、まあ、NATO がまあ分かりやすいと思うんですけども、はい、そういう大きな敵と我々は戦っていて、あなたたちを守っているんですっていう、まあ、あの物語を、まあ、特にテレビを通じて伝えてるんですよね。で、やっぱり、そのロシア、若い人たちはかなり SNS で情報を取ったりしてますけれども、やっぱりある程度の都市、またはその大都市じゃない地域含めて、やっぱりテレビの影響力はおそらくいろんな国の中でも割とまだ強い方だと思います。
うん。ヨーロッパなどから守ってるって言ったときに、それはヨーロッパのどんな脅威から国民を守るという形になるんですか？
そうですね。まあ、端的に言えば、その、ロシアを崩壊させようとしている勢力からというような言い方だと思うんですけども、で、そういうための特別軍事作戦なんですよと言われれば、別にそのロシア国民であった、あっても、その戦争したいとか、自分が戦争に行きたい、家族が行きたいわけはもちろんないわけですが、
はい、
でもそれはやむを得ない防衛の戦いだよねっていう理解にはなりますよ。
うん、なるほど。ツイッターでの書き込みが来てますね、
はいはい、お花はんさんからツイッターですね、戦争で亡くなった兵士の遺族から反発とかないのかなって、
はい、あの反発というよりはですね、その、まあ、遺族も一つあると思うんですけど、今実際にその前線に行ってる兵士を早く返してっていう運動は一部あるんですよね。その兵士の母とか、まあ、奥さんとかによる運動はあるんですけれども、そのまさにそのプロパガンダというか情報統制の中でそういったものはそのテレビには出てこないですと。SNS とかではまあ一部あるけれども、そうやってその大きく広がらない中ではまあある程度動いてるんだけれども、これがもし広がればまあ潰されるでしょうねっていう話ですね。
ウクライナ情勢の中ではウクライナ側でもあの兵士、
はいはい、
兵士を返してほしいところが高まっていて、はい、それも報じられていて、はい、さあどうするかっていうところはゼレンスキー大統領
の、そうですね、だからウクライナ側は、まあ、より情報戦時下であっても、まあ、ロシアと比べればもう圧倒的に情報は動いているので、
うん、
まあ、それは知られて、逆にそれがある意味その沿線感情になる部分もあるんですけれども、はい、まあ、それがある種民主的な社会のあり方ではあるので、まあ、それは逆にロシアではそういう情報が伝わらないようにはされてますよ。
なるほど。なお、あの仮に、まあ、ロシアにおいてもプーチン大統領が休戦というものを宣言した場合にあなたは支持しますかというこういった聞き方であれば、多くの国民は支持するということになるんでしょうか。
そうですね、まあ、そもそもそういう質問を誰がするんだというところはあるかもしれません
よ。またあのこのウクライナ侵攻、今回の大統領選を経てさらにこう進んでいくことになるのか、まあ、規定路線で休戦というものは視野に入っていないということなのか、ここはいかがでしょうか。
そうですね、その現状で言えばその、まあ、かなり戦線は膠着はしてるんですけれども、まあ、若干ロシアが一部の都市を取ったりであるとか、まあ、そのおそらくプーチン大統領プーチン政権としてはそのまだまだいけるという感覚はおそらくあると思うんですね。その選挙後も、うん、 まあ、我々の軍は進んでるとか相手を切り刻んでるとかっていうことをまあ言ってますの で、
はい、
で特に一つ言えるのはその2022年9月にそのロシア領と宣言したウクライナ東南部の4つの州のうちロシアが占領しているのは全てではないので、そうすると残ってるその州の部分、ウクライナ側にある部分は解放しなきゃいけないっていう、まあ、憲法上もというかそういうことになるわけですね。まず少なくともということになるんですけども、はい、だからまずそこは特にドネツク州とか今動いてるわけですけども、大いに例えばウクライナ側はこの5月にもまたロシアの攻勢があるという話をしてますけれども、まあ、動きは大いにあり得ますよね。
なるほど。これちなみに実際に支配し始めた地域、ウクライナ東部でロシアが支配をした地域ではその人たちの例えば投票の割合とかそうしたものというのは明らかになっているんでしょうか。
まあ、ざっくり出てるものではその占領4州では、プーチン大統領の得票率がまあ9割ぐらいということで、その他の地域の平均よりも高かったというまあ発表のされ方はしてますよね。やっぱりそれはロシアとしてアピールしたいところなので、その、まあ、実際確かに投票した人からしたらそうなのかもしれないんですけども、そもそも支持しない人は投票すら行かないかもしれないし、はい、まあ、そもそもそのカウントがきちんとされてるかもわからないわけですが、
とにかくその数字自体は相当距離を取ってみることが必要なのです
か。そうですね。
そしてこの間ずっと経済制裁が続いてますが、ロシア経済やロシア国民の生活への影響はいかがでしょうか。
そうですね、なんかいろんな指標をその経済担当の記者がまとめたりしてますと、基本的にはその軍需によってロシア経済は支えられているところはありまして、その兵隊さんが言ってることによる人手不足によって、それもまたその経済効果があったりとかですね、その、まあ、端的に言ってそのすごくロシア経済が弱ってるわけではなくて、むしろ一応その GDP なんかは成長してるという状況ですよね。で、まあそれはなんでそうなるかっていうと、結局その屋台骨であるその石油ガスがまあ売れてるわけですよね。その、はい、まあヨーロッパはこれまで大事なお客さんだったわけですけど、そちらはまあ基本的には売れなくなったのが、だけれども中国は買うし、まあ中立的といって、まあ国益重視のインドは買うしということで、買い支えられてますよね。
また実際に制限あるいはその具体的な経済制裁を課しているような国であっても、相当迂回された仕方で輸入輸出などは継続されていると聞きますが、そうですね、いかがでしょうか。
特にやっぱり中央アジアの国々とか、まあ、旧ソ連の国々を、迂回しての、まあ、その金製品といいますか、欧米から本来は送られないものが入っているという、まあ、日本も含めてですけども、というのはかなり言われてますよ。
それはある種 の、 ロンダリングというか、はい、いろんな仕方で企業を回遊して経由して経由してと、そういった仕方 で、
そうですね、はい。でまあ、石油に関してもその、まあ、闇のタンカーという話があるんですが、そのまあ、要は、まあ、きちんと登録されたりとか、そのきちんとした保険に入っていない、まあ、中古の船なんかを使って、まあ、どんどん運ぶと。まあ、事故があったりすると非常に誰が保証するんだみたいな話になってしまうんですけれども、いずれにしても、インドとかですね、まあ、そういうものでもどんどん送られてきて、買ってくれると。ただし、その、仮に、じゃあ、ロシアの石油を誰も買わなかったとしたら、まあ、それの分の供給がなくなってしまうので、そうすると、まあ、世界的にその石油ガスの価格がガンと上がってしまうので、まあ、それはそれで簡単ではないわけですよね。
そうですね。となると、なかなか経済制裁という点で、無意味ではないが、しかしながら、ものすごくプーチン氏の何か決断とか判断を変えるほどには影響はないと。
そうですね。ただ一つ長期的に一つ言えるのは、やっぱりその中国依存が深まっているので、
はい、
まあもともとロシアはその長い国境を接する中国は警戒する相手でもあったわけですけれども、うん、まあソ連時代は中国と対立した時期もありますし、でありながらも今や頼らざるを得なくなって、まあ、言ってみればその昔であればソ連の方がお兄さんで中国が弟的なニュアンスがあったと思うんですけども、まあ、だんだん逆転してますよね。でさらに言うと、そのプーチン政権がその歴史の正当性みたいなことを言えば言うほど、じゃあロシアの極東地域ってもともと中国の真の領土でしたよねって話に当然なってしまいますよね。その中国の教科書には今もそういうことは書いてありますから。
そうなるとロシアの歴史観とのバッティングというのが出てくるわけですか。
そうですね、はい。
で、このロシア、プーチン大統領とね、今度習近平氏が会うというニュースもありますので、はい、そのたり外交の動きについてこの後伺っていきたいと思います。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキステーション。今夜の特集は、ロシア大統領選で圧勝したプーチン大統領はどこへ向かうのか。スタジオには毎日新聞外信部で元モスクワ特派員の真野晋作さんを迎えしてお話を伺っています。真野さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしく
お願いします。さて、ツイッターで、ケイダ大谷じいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
戦争って誰かが大儲けするだけで、民主はその犠牲になるというふうに書いてますね。実際、戦争の経済学などの研究などは、たくさんの分野でされていますけれども、短期的には特需などが生まれるように見えて、実際上にはその産業を育てるような経済構造でもなければ、特定の企業などについて発注しつつ、なかなか経済市場などの外国との取引などが制限されることになるので、経済合理性の向上という点ではむしろ逆行するという指摘もあったりしますが、しかし実態とはどうなのか、真田さん、ロシアの国内の経済体制や、それから市民の生活レベルの変化だとどうなんでしょうか。
そうですね。まあ、その、古都モスクワとかサンクトペテルブルクといった、まあ、その巨大大都市に関して言うと、まあ、大きくは変わってないようですよね。例えば、その、西側、欧米、日本なんかの、その、まあ、スターバックス、マクドナルド、ユニクロとかは、撤退、または中断しているけれども、はい、まあ、じゃあ、それに代わる代替的な、まあ、地元資本で、はい、まあ、スターバックスはスターズコーヒーとか。
めっちゃそっくりな看板のやつですよね。
まあ、多分その味がどこまで、まあ、でも同じようなレシピでやっていたりとか、うん、まあ、ユニクロに関してもまあちょっと似たようなロゴの新しいものが入ってきたりとか、はい、まあ、その質は若干下がっているのかもしれないですけれども、そのガクンと大きく変わってはいないと思うんですね。で、例えばそのソ連崩壊がまあ91年ですけれども、もう30年以上前ですよね、はい。そうすると、まあ、例えば40代の人は10歳の頃経験したりとか、まあ、50代以上の人も大人で経験しているとなると、まあ、ソ連時代とか、ソ連崩壊後のもう大混乱期に比べたら、もう全然なわけですよね。
なるほど。はい。あの時に比べればっていう感覚になるわけですね。そのロシアですが、経済的にその相当な打撃という状況ではなく、成長率もまああるというような状況ですけれども、今中国と頻繁に会談するという状況が続いています。これロシアは中国をどういうふうな視点で今見てるんでしょうか。
そうですね。やっぱりその経済に関しては本当に支えてくれる屋台骨の国の一つになっているので、はい、この関係はもう崩せないですよね。特にそのパイプラインなんかができてしまうと、うん、海底の国の方がまあある種強くなりますから、その価格交渉なんかも海底の方が強いという状況ですよね。
なるほど。しかし一方で、先ほど中国依存という話がありましたけど、となると中国経済に対してなかなか強気に出られない、はい、中国外交などにおいても不利に働く、こういった面はあるんでしょうか。
そうですね。まあ、現状で言えば、その、中国もロシアもアメリカに対抗してという基本軸が一緒なので、はい、そんなに大きな齟齬は出ないわけですけれども、まあ、ここに何かこう、ズレが生じた場合には、例えばですね、その、まあ、またお話あるかもしれませんけど、アメリカでトランプさんがまた大統領になったりするといった、その不測のというか、うん、そのなかなかこう、読みづらい事態になった時に、果たしてロシアと中国が同じ方向を向き続けるのかっていうのはちょっとわからなかったりしますよ。
また北朝鮮とイラン、これとプーチン政権との距離感というのは変化いかがでしょうか。はい、
そうですね。まず特に北朝鮮がちょっと目立っているところはありまして、最近もそのロシアの最高級車アウルスというんですかね、を北朝鮮に送って金正恩さんが初めて乗ったというニュースが流れたんですけれども、はい、うん、まあ、本来その贅沢品なので、その国連の決議でその送ってはいけないものになるということなんですが、まあ、安保理常任理事国であるロシアがまあ平気で破ってしまったというようなことではあるんですけれども、うん、まあ、去年その金正恩さんがロシア極東に行っていて、でそのお返しとして、今年プーチンさんが、まあ、北朝鮮に行くという話は前からありまして、でそれが大統領選後と言われているので、 その例えば5月と言われている、中国訪問に合わせていくのか、またはちょっと違うのか、どちらが先なのかっていうのも、まあ、ちょっとメッセージになるかもしれないですよね。
北朝鮮は具体的に武器などを送り、
はい、
一方でそのロシア側は宇宙開発などの、まあ、技術提供や知見提供するなど、はい、それぞれにウィンウィンというふうに語られていますが、実態はどうでしょうか。そうです
ね。まあ、実際かなり、北朝鮮から弾薬武器兵器行ってるという話はありますし、
はい、
あとその韓国の情報なんかですと、その北朝鮮側にはロシアからかなり食料が行ってるって話もありますよね。
それは、
まあ、だからお互い支え合ってるとは言えますよね。
それはある意味で何が困りどころなのかというような、これまでのさまざまな報道や調査などを裏付ける格好でもあるわけですか。
そうですね。そのまあなんていうか、こうロシアとウクライナの戦争もそのある種昔のようなといいますか、かなりその物量がものを言う部分の地上作戦も続いてますので、ですのでそのウクライナ側もまあ弾薬困ってますし、まあロシアの方がその欧米よりもどうも弾薬生産能力が高いようなんですけれども、それでもさらに必要なぐらい、戦地で使ってるんじゃないかなというところはありますよ。
なるほど。そして中ロの首脳会談ですけれども、今後また開かれるということですが、注目などいかがでしょうか。
そうですね。まあ、その中国とロシアに関して言うと、もうこれまでがっちり手を結んできた関係を改めてアピールするということになるのかなとは思いますよね。一応まあその新しい任期に5月で入るので、まあ、そのおそらく就任の後だと思うんですけれども、はい、その仕切り直しといいますか、またよろしくねと、少なくとも6年やるからねっていうことにはなりますよ、ね。
なるほど。その6年の間におそらく中国もそれから北朝鮮も、少なくともこれらの国などは今の政治体制を維持していこうという、そういった動機づけという点では一致してますね。
そうですね、はい。まあ、なのでその長期政権同士お互い仲良くやっていこうという、そういう固めみたいな感じはあるかもしれないです。
で、そんな中でですが、今アメリカ大統領選挙、ということになります。バイデンかトランプかなんですけれども、これロシアと中国の見方はそれぞれずれもあると思うんですが、まずロシアにとってこのバイデンかトランプか、これそれぞれにはどういうふうな見方をしているんでしょうか。
そうですね、なかなか表向きと本音がわからないところはあるんですけれども、その、まあ、バイデン大統領の方が確かにその、まあ、筋論をある程度通すので、まあ、ロシアに対して当たりは強いわけですが、
はい、
まあ、その伝統的なアメリカの外交の路線に乗ってるので、まあ、分かりやすいですし、一方でその今現在そのロシアが核の脅しをしているのが、まあ、バイデン政権に効いてるわけですよね。そのある程度以上をウクライナの、軍事支援をするとロシアが核を使うかもしれないということで、まあ、止めてる面は明らかにあるわけですから、
はい、
まあ、そういうロジックというか、まあ、論理的に動いて分かりやすいわけですね。で、一方でトランプさんは、まあ、前の政権時代はまだその軍の元高官とかストッパー役がいっぱいいたと言われてるんですが、まあ、今度に関してはそういったものブレーキかけられるのが嫌だと、そういう人を全部排除する可能性が言われてますので、そうすると生身のトランプさんはよりよくわからないわけですよね、
はい、
で特に中国はそれを嫌がってるって話ありますけれども、ロシアからしてもちょっと不気味さは多分あるのかなという気がしますよね。まあ単純にそのディール、ディールという話で、そのウクライナの戦争も一日で終わらせるとか、
はい、
自分が大統領だったら起きさせなかったとかっていうことを言ってるので、まああんまりウクライナは好きではなさそうなので、特にゼレンスキー政権ですね、トランプさんは。なので、その、まあウクライナに関してはそのロシアに優位な形になる可能性はありますよね。あとその NATO に関しても、そのまあ NATO から脱退する可能性すらもささやかれてたりしますから、
はい、
まあ、そのあたりはロシアにとってトランプ政権になった方がプラスに働く可能性はあるんですけども、読みづらいってことは言えますよ。
そうですね。トランプさんがどんなボキャブラリーを使って喋るのかというのは概ね想像がつくんですが、
はい、
その前に例えばゼレンスキー氏がこうトランプ氏に挨拶に行くとか、何かしらの外交の結果どの方向にそのボキャブラリーを使うのか、
うん、
カラーは勇敢だという言葉を誰に使うのかとか、そうしたところは今のトランプさんですらちょっと読めないところがありそうですね。
そうですね。ただ最近ちょっとですね、東大の小泉悠さんと、
はい、
お話して、まあ、イベントがあったんですけれども、小泉さんがおっしゃってたのは、トランプ、まあ、政権誕生ということはもしあったとしても、それはこう、なんていうかこう、 どうしようも先ようもない災害のように捉えるのではなくて、そのトランプさんという、まあ、政権というか、それも可変性のあるものだと考えて、うん、例えば日本なら日本でも、その働きかけ何かしかこうしていくことによって変えられる部分はあるんじゃないですかってお話はされていて、うん、まあ、それはそうかなという気はしますよね、
うん。絶対何も外交政策が変わらないというよりは、外交政策はそこまで重視していない部分もあるからこそ、働きかけなどによってそのうまみを提供するということですか。
そうですね、まあ、損得勘定で動くんだとしたら、じゃあその損得にどういうボタンを押したらトランプさんに響くのかなと考えながらやるっていうことはまあ必要なのかもしれないです
よ、ね。うん、トランプ政権になった時の中ロの関係や亀裂というのはいかがでしょうか。
そうですね、なかなかちょっと想像が難しいんですけれども、そのまあ、中国でいうとその、まあ、中長期的にはその当然台湾を統一したいわけですけれども、うん、それをどういう方法でやるかというときに、やっぱりそのロシアのウクライナ侵攻をまあ見てるでしょうっていうのはまあ言われますよね、はい。でそのじゃあウクライナ侵攻に関して、そのトランプ政権仮にアメリカになったとして、その結果を見てまた中国がどうするかっていうときに何があるのかとかっていうことでしょうかね。
なるほど。そうなると、まあ、当然読めないところはあるわけですけれども、バイデン、トランプ、これによって、まあ、いろんな事態の変化はあれど、そのバイデン大統領の場合には大きな変化ということはならないだろうと。ただし、はい、今回は、イスラエルの問題というものの方が、ファクターとしては大きく、ね、この問題というのはロシアから見ると、どういうふうに映るんでしょうか。
はい。で、先ほどイランの話もちらっとありましたけれども、その、ロシアは、まあ、ソ連からの伝統的に、まあ、比較的パレスチナ寄りなわけですよね。
はい。
けれども、まあ、イスラエルとの関係もあってという、まあ、ちょっと複雑な立ち位置なんですけれども、うん、で一方でそのロシアと近いイランというのははっきりとパレスチナの、まあ、特にそのハマスと近い関係にあって、
はい。
でまあ、その中東でいうとそのイランがまあその支援する、イエメンのまあ武装勢力フーシ派とかですね、まあ、シリアとか、まあ、あの辺の国々がまあイラン、ロシアとまあくっついていてという中で、まあ、アメリカはイスラエルによる、まあ、そもそもはハマスの越境攻撃、まあ、一種のテロだったわけですが、それに対する、まあ、ある種、苛烈なイスラエルの反撃、侵攻、攻撃によって、まあ、ガザであまりに多くの人々が死んでいることによって、だけども、イスラエルを支えているアメリカを、それは、まあ、若干止める動きもありますけれども、根本的に止めようとはしてないし、
はい、
まあ、国連の場では、まあ、イスラエルを支えているというのを、まあ、国際社会が見ているわけですよね。そうするとやっぱりウクライナの時と比べて、まあ、ダブルスタンダード二枚舌じゃないかと、その正義って言ってたけどあなたたちの正義は何なんですかっていう話にはどうしてもなってしまいますから、それはそのロシアにとってはまあプラスではありますよね。
なるほど。さらに今グローバルサウス注目されていまして、まあ、グローバルサウスというのは、まあ、数十年前からずっと名前を変えながらも注目されていた地域で、まあ、中国などをはじめとしてそうした地域で市場開拓とそれから外交票を獲得していくという動きはあるわけですが、この後今後プーチン氏の再選が確定した後、ロシアのこうした各国に対する働きかけの動きというのはどうでしょうか。
そうですね、まず一つ大きなのはもともと新興5カ国だったブリックスが、はい、まあ、今年からサウジとかですね、イランとか入って、まあ、5カ国増えたんですかね、その10カ国になって、
うん、
今年の秋、10月だったと思いますけれども、初めてのその拡大しての首脳会合が、まあ、ロシアであるわけですね。ロシアが、まあ、輪番で議長国になってますので、はい、まあ、これはもう格好の外交舞台ですよね、プーチンさんにとって。その、まあ、その主要な国である中国であるとか、
うん、
インド、南アフリカとかですね、サウジアラビアとか、みんな来て、まあ、ある種、ロシアの主張をアピールできる場になりますから、
はい、
まあ、そういうのが今年ありますね。
うん、となると G7 などとはまた別のカウンターサミットというものがそこに生じて継続することが分かるわけですか。
はい、
となるとその存在感が増してきた場合に、いわゆるその先進主要各国 G7 などの動きの相対化などが起きていくということになるんですか。
まあ、ある種すでにそうなってきてはいると思うんですけれども、うん、その G7 よりも G20 だよねとか、はい、BRICS だよねっていうのはもうだんだん言われてますし、その、まあ、経済規模においても、その G7 の占める比重は、 まあ、だんだん減っていくことは間違いないですね。もちろんその先端的なものとか、うん、その減ったとはいえ比重が大きいことは間違いないんですけども、ただまあその変化は知ってますよね。ただ一つ言うと、そのロシアもまあその2014年のそのクリミア併合までは G8 でこちら側にいた時期もあったんですけど、
ね、そうですね。それが変化しつつあって、今はそのある種陣営化しているようなところというのがありますが、これどうなんでしょう、そのブリックスプラスアルファの各国などは、例えば G7 などは一応その人道や自由主義、そして法治国家、こうした建前の下で毎回声明を出しつつ、その自由貿易とかそうしたのところに対しても広げていこうということをしていますけれども、ブリックスなどこうした理念を全て G7 などと対抗するものになるのか、それとも対抗する部分はあるけれども、話し合える部分があるのか、そこはいかがでしょうか。
そうですね、そのブリックスの国々も、例えばサウジなんかは、まあ基本的にアメリカ安保でかなり支えている国でありますし、はい、まあ毛色はそれぞれというのは一つありますよね。その、で、まあ例えば、現代について新冷戦だみたいな見方もされますけれども、違うという意見で言うと、やっぱりイデオロギー対決ではないですねっていう話なんですね。その、まあアメリカとか日本とか、まあヨーロッパとか価値観を外交に押し出していくところはあって、でまあ、それが嫌がられるところでもあるんですけれども、じゃあ対抗する側が何かの価値観を押し出しているかっていうと、まあ、そうではなくて、逆にその価値観を押し出さないことを売りにしているみたいなところがありますよね。その実利重視といいますか、
ある種自分たちの体制を壊さないという意味 で、 そうですね、はい、その価値観を押し付けられると困るけど、それを言わないのであれば付き合えるというやり方ですか、
はい、そうですね。だからそういう意味では仲間は増やしやすいんだけれども、それも結局じゃあそれぞれの国益ベースなので、うん、その何かがっちり固まるということではないところはだいぶ違いますよね。その価値観ベースは確かにそのつながりが深まりやすいっていう面はもちろんあります、
うん、じゃあ文明思想文化などでスパッとこういった陣営ですと語れるものでは全くないわけですね、
はい、まあ、そういう意味ではその同盟はその自由主義陣営の方にまあよりできるけれども、逆の方にはそんなにできてないっていうことは言えますよ、
うん。ただ最後に日本の話です。日本ではね、不買運動などはロシア製品、それからイスラエル製品などいろんなところで進んでいるところはありますが、市民レベルではデモも起きたりしています。で、一方でトランプ大統領などになったタイミングとか、それからプーチン大統領とずっと安倍さんが北方領土の話をしているタイミングとか、いろんなところで日本の外交がロシアに対してどうなっていくのかなというものがなかなか今見えづらい状況がありますね。ソチに行った、北方領土の話した、でもそれも全て白紙になったような状況になりますが、こうしたロシアとの関係の今後の課題はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、2014年からその2022年までのその日本の対ロ外交でいうと、まあ、メディアも含めて、まあ、やっぱりちょっと反省はしなきゃいけないところは大いにあったと思うんですね。特にその14年からの話ですけれども、はい、そのクリミア併合ってまあ国際法違反であるよと、で、まあ、その G8 からロシアを外すとかですね、まあ、そういうこともありながらも、まあ、安倍政権中心にですけれども、その北方領土が返ってくるかもしれないという人参ぶら下げられたことによって、うん、じゃあちょっといろいろやってみようということで、まあ、やって、まあ、踊ってしまった部分はあって、はい、まあ、結果何も出てこなかったわけですけれども、うん、まあ、それによってその価値観みたいなものは相当なんか曖昧になってたことは間違いないですよね、
うん。ちなみにあれ本当に返ってくる可能性ってあったんですか。
まあ、私はそのロシアで取材してた限りでは、ロシア側ではそのまあプーチンさん表向きはなんかこう人参吊るしてましたけれども、政権の中にいる人でもないという話ではありまして。
なるほど。そうなってくると、その外交とは、あるいはインテリジェンスとはとか、そうしたの根本課題も日本に問われているわけですか。
そうですね、まあ、当時で言うと、例えばその経産省出身の方たちがあまりに力を持ってしまって、まあ、トランプ政権じゃないですけど、そのディールみたいな、そういう感じではありましてね、はい、その日本側が経済支援とか経済協力投資をこれだけするから島が帰ってくるみたいな、そういうニュアンスで考えてたわけですけど、でもやっぱり、まあ、どの国でもそうですし、特にロシアにおいて、まあ、ある種血で取った領土なので、まあ、なかなか返すって話にはならないわけですよね。だけれども、まあ、プーチン大統領はある種うまく操った面はあったんじゃないかなと振り返ると、まあ、思いますよね。そのもちろんメディアも、まあ、踊らされたというか踊ってしまったということだったのかなとは思います。
そうですね、その歩みと、そして相手方の考えというのを知った上で外交の在り方を考えていきたいと思います。
今夜は毎日新聞外信部で元モスクワ特派員の真野晋作さんにお話を伺いました。真野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。